通告に従いまして、9番、後島省吾が一般質問を申し上げます。今回は、大きくは2点。まず第1点、職員としての倫理観についてお尋めをいたします。私は、ここに皆さん座っておられる執行部の皆さんは、政治委任職であると考えております。市長の選挙公約に基づいて、その政権公約を遂行に進めるべく、皆さん方と共に、思いを一つにされる皆さん方が、この議場の幹部職員であると私は認識をしております。そうした点で、私は今回、時は経過をしておりますけれども、新豪農楽線の建設計画についてお尋ねをいたします。本工事は、豪農浦382と豪農浦港を連結する道路であり、豪農浦港市街地の交通渋滞を緩和し、島民の交通安全の確保と走行性の向上を図られております。平成9年に事業認可を受け、平成9年から23年、3年度まで15年間、延長1400メーター、幅員6メーター、これは車道部分ですね、6メーターというのは、全幅12メーター、全体事業費38億6千万、国費が17億5千万、県費16億3200万、地元負担金4億4800万。このうち事業内訳としまして、21億が本体工事、測量試験費が3億、用地改修費が14億6千万円の事業であります。今回、一般質問で問題しておるのは、墓地歩道橋改良工事に関する点でございます。市長の方には、今、写真を提示をいたしております。議長にも提示をいたしております。これが、今申し上げました、墓地歩道橋であります。別名、都農橋と言われます。平成、21年でしたかね。市長21点って書いておりますかね。そうですね。そうした、幅員3メーターの道路であります。この道路は、いわゆるその、地権者が、離道が、あった。その離道を、再利用する。そして墓地へ、行くための道路であるというふうに、陳情を受けたと、県の方は述べております。それでまずですね、手始めに私が通告をしておる内容をですね、執行部の方から回答いただきましょう。いわゆるこの道路右側のブロック擁壁のいわゆるですね、施工年度、要するにですね、墓地、すみません。墓地ですね、墓地がありますね。今現在、H 市の墓地があります。H 市の墓地があります。右側にあります。大技207-1になります。これの施工年度と工事費についてお尋ねいたします。その次に、歩道橋ですね。今申し上げた、都農橋の歩道橋の要望書提出の経緯、いわゆる自治会から提出されたものか、地権者から提出されたものか、そして市を経由して、提出されたものか。次。この歩道橋を通過をいたしまして、 五神五の裏光線、五の裏に向かって左側になりますね。左側になる大型擁壁の上に、建丹工事で約、ここで 2.5 メーターと書いてありますが、私が測った限りでは3メーターございました。このですね、道路、これをですね、誰が陳情したのか、そして管理をですね、壱岐市の方で、するということをですね、振興局の回答書には明記をしてあります。これは誰がそういうふうにしたのか。そして3番目に、壱岐市においては新しい墓地を新設上の条例の適用はどういうふうになっているのか。以上について簡潔にまずはお答えを願いたい。
落とし島将議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。中田建設部長。
おはようございます。
おはようございます。
9番落とし島議員のご質問にお答えをいたします。議員ご質問の事業につきましては、長崎県が所管することであるから長崎県壱岐振興局建設課に確認をした内容をご説明を申し上げます。まず、事業概要についてについて簡単に申し上げますと、当事業は街路事業新郷の浦光線と申しまして、郷の浦町本村触れの八畑交差点から本町の旧新和銀行前交差点までをつなぐ主要地方道郷の浦光線の幅員が狭く、交通混雑が著しい状況であったことから、この交通を分散、緩和し、島民の交通安全の確保と走行性の向上を目的として、旧郷の浦町において、平成6年8月に都市計画決定をし、その後、先ほども申し上げられましたが、平成9年10月に長崎県の都市計画事業として事業認可されたものでございます。一番目のご質問の工事についてでございますが、新郷の浦光線街路工事改良工事として最終請負金額685万5450円で、平成17年2月3日に竣工した工事でございまして、工事内容といたしましては、コンクリートブロック積み面積64平方メートルの施工がなされております。次に、歩道橋の要望書提出についての説明、市を経由した要望であったかというご質問でございますが、歩道橋建設工事につきましては、当街路事業の掘削工事に伴い、分断されることとなる道路の付け替えのため、当初から計画されていたものでございまして、地元の説明会の際にも提示されたと伺っております。従いまして、この橋に関する要望書の提出は合っていないということでございました。次に、大型ブロック天馬に隣接する、幅員 2.5 メーターの道路管理、は、市と協議し、誰が協議して決定したのかということでございますが、大型ブロック天馬の速度でございますが、平成23年度に県で施工されたものでございます。ご質問の道路管理についてでございますが、正式な会議録は残っておりませんでした。しかし、平成23年8月に、今後の管理内容を協議した記録メモが県に残っておりまして、その中で壱岐振興局側は当時の道路班班長、それから担当技師の2名、市側は当時の建設課長、建設課主幹、管理班係長の3名で市への移管を前提とし協議を行っているようでございます。協議を行っているようでございますが、現在まで移管はされておりません。今後、長崎県より正式な移管依頼がございましたら、市としても対応を検討してまいりたいというふうに思います。私からの答弁は以上でございます。
議長。
横須賀の？
あ、そう、議長。うん。あ、ぼっち、
高下保健環境部長。
音島議員、3点目のご質問であります新規墓地は法令上可能かとのご質問にお答えをいたします。墓地につきましては経営の許可として墓地埋葬等に関する法律第10条に墓地納骨堂または火葬場を経営しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないとされておりますが、平成8年に長崎県から権限の移譲を受けまして、現在、市の条例及び事務取扱要項によって定めております。墓地の経営許可は、遺棄死墓地埋葬等に関する条例の第3条第1項第1号では、経営の許可は地方公共団体、第2号では宗教法人、一般社団、財団法人及び地方自治法第260条の第2、第1項の地縁による団体、自治会などでございますが、と規定をされております。第3号では、個人の場合にあっては、祭祀の承継に伴う事故、または親族が使用する墓地の経営など、特別の理由があると認められるときと規定をされておりますので、新規の墓地の設置につきましては、個人を除く地方公共団体から地縁団体までが許可の対象でございまして、原則個人の新設はできないものとなっております。しかしながら、特別な理由があると認められるときとは、どのような場合を含むかを、許可事務取扱要領の第3条第2項において定めておりまして、災害または公共工事の施工に伴う移転により新たに墳墓を求めることを余儀なくされた場合になっております。このような場合には新設の墓地の設置が可能となります。以上でございます。
議長、
音島議員。
今、建設部長から、答弁がございましたが、ブロック塀に関しては、金額もわかりました。平成17年度ということですね。そして、通称、墓地橋ですね、新郷の浦高線の、墓地に関する道路。これは地元から、要望が上がっていたということで、当初計画にも入れておったと。いうことですね。これは3メーターというのは、当初から計画にあったわけですか。要するに、離道のね、付け替えなんですね。複数の人間に、私も聴取をしました。その皆さん方から私は、聴取をした結果、この質問を取り上げておるわけであります。離道であります。現在、福音が、3メーターあります。有効付近ですね。そして、かつ、今、部長が言われましたように、擁壁の上の左側の道路、これは、検探工事で行われております。付帯設備もすべて、ね。用地交渉を、これだけする必要があるのかと。甚だしいとこで言いますと、20メーターぐらい買収をしております。20メーター。当時のですね、当時の振興局の用地担当はですね、この H 氏といとこの関係にある方であります。H 氏といとこの関係にある方であります。なぜこれまでこれほどにね、用地を買収する必要があったのか。そして、その乗り面はですね、一部は、練り積みブロックで施工されております。そして、すべて当然でしょう。これはね、乗り面を保護するために、モルタル付けをしてあります。 そしてその上の山林の樹木は山林になっております。そこにはガードパイプが堅固に設置までしてある。これは一般の道路でもこういうことはありえない、恐ろしいことです。そして今部長の答弁によりますと、管理を誰が市側はするのかということである、県に関しては当時の建設部長、建設課長、すいません、当時の壱岐市の建設課長と他2名立ち会って、振興局側と立ち会って管理を壱岐市でするように申し合わせをした。契約ですか？そこちょっと言ってください。
永田建設部長。
先ほど申しましたが、この側道の管理についてでございますが、23年8月に今後の管理内容を協議した記録メモが振興局の方に残っておりまして、振興局側は道路班の班長及び担当技師2名、市側は建設課長、建設課主管、管理班3名で、市への移管を前提として協議を行っているようでございますが、現在まで移転は行われておりません。今度だけでよろしいですか？
はい、いいでしょう。はい、わかりました。
御島議員。
議長、すみません。そうでしょうね。今、現在こういう状態になってますよ。見えますね。通れません。橋を渡ってすぐのとこや、こういう状態です。そしてその先は、一部こういう状態です。これは一昨日撮った写真です。これだけね、金をかけて、いいですか？土の橋に4000万ぐらいかかってます。基礎は抜きに。そして、これと二重工事にですね、約2500万。当時私の配偶者がですね、建設業をしておりました。ですから見ましたら、そういうふうになっております。これだけのね、莫大な金をね、かける。そして、この廃墟地のほとんどがですね、あざずを調べてみました。H 種のものです。そして、T 種のものもございます。Y 種の前、振興局の職員でいらっしゃいました Y 種のものはもうほとんど買収をされ少なくなっております。当時、この道の要望書を提出する折は、H 氏は、公民館長でいらっしゃいました。どういう立場で公民館長として行かれたのか、H 氏が主人として行かれたのか、それは定かではございます。Y 氏の証言によりますと、ここに印鑑を押してくれと。税金がかかるかもしれないという証言をしておられます。税金がかかるということは、110万以上の、買収をした場合、公共事業なんです。県単ですから、買収をした場合、税金がかかります。ですから、それぐらいの、範囲の買収を、するのかな、というふうに思ったという証言をされました。そして、先ほど、永田部長の答弁によりますと、H 氏が、これは H 氏と振興局のやりとりです。自宅横に納骨堂を計画し、振興局にやり方を出してくれないかと相談があったと。工事着手前、であったので、できないと回答したと。しかし、振興局は、H 氏の 墓地、寄港地であったため、その移転場所確保のため、地権者の皆さんの要望を聞かないと、この新合同楽王線ができないということで、着工したと回答あります。これはちゃんと、行き振興局長の印鑑をしてありますから。回答書です。私が取ったもんじゃないです。ある人が取られました。振興局は、越智市の納骨堂敷地にかかる溶液を先行して、施工完了後、いいですか？溶壁をブルーシートで覆い、土砂で被せ、なぜ土砂で被せる必要があるんですか？非常に、私は、うさんくささを覚えました。なぜ、ブルーシートで被せ、溶壁を被せる必要があるんでしょうか？この写真がそうです。ここに墓地があります。墓地があります。この状態でもすでに擁壁はできているわけです。いいですね。いいですか。そして、これから、ここを施工して伐採して、この業者が、伐採した業者が、パワーショベル入れて掘削し出したらブルーシートが出てきた。これはどうしたんだ。下に擁壁が出てきた。ネルズンブラック。その写真が市長、お渡しをしております。この部分です。ここは大型ブロックです。いいですか？このブロックは副市長が専門家ですから、ちょっと市長に説明をしてあげてください。このブロックは違うでしょう。見えますね。色が違うでしょ。この部分を先にしとったんですよ。そしてブルーシートをかぶせとったんです。なぜブルーシートか、かぶせたのか。非常にね、私はね、こういうとこにね、しちゃいかんとは言いませんよ。前後ができてないのに、そこだけね、先行にすると、いうことがね、果たしてね、考えられませんね。非常に、そういうことがね、私は、問題視してるんです。ですから、いわゆるマネージメント、組織には、市長には非常に耳障りのこともあるかもしれません。権限はあっても権力はないと思うんです。組織に権限はあっても権力はない。私はそう思います。ですから、こうした立場を自分の立場を権力と化したら大きなことになるんではないか。すべて社会は税で成り立っております。私はね、こうした皆さん一人一人のいろんな行政に対する要望とか疑問点を投げかけて来られます。私も議員として、公人として、この場に立って発言をしております。地方議員には免責特権はございません。国会議員だけ免責特権は認められております。その上で、私も発言をするということは、自分の首をかけてやっております。私は、いささかも臆することはない。法務局に行って、登記事項証明書も取ってまいりました。これは、誰でも健全な土地の取引をする場合は認められております。確かに、歩道橋を渡って、山林の中に HC ほか5名の共同持ちの墓地もございます。そして昨日行きましたら、またまっすぐ離道を 橋からまっすぐ行きましたら、王さんという墓地もございました。それは、全然整備されておりません。離道のままです。HC ほか5名のお墓は、今の県丹でできた道路から容易に入ることができます。私はね、本当にびっくりしました。びっくりしました。そして、この平成17年に、平成17年度に施工した墓地は、平成分筆してあります。分筆。旗の地盤を分筆して、旗と墓地に編入をした。編入をしたのは、国土調査だからです。現況ができとるから、国庁が認めるわけです。墓地に。先ほど、保健環境部長から、墓地の新設に関しての説明がございました。私は、法律上は、新規墓地は認められないと考えております。そうした場合、遺棄死の条例で、特例事項で、例外事項で、遺棄死の場合は、墓地の新設を認めることができる。それは市長が認めるとき。例えば学校から何メーター外れとると。そして水質汚染の恐れがない。そうした条項で認めることができます。私はこの条例を見たときに非常に遺棄死は進んでるなと考えました。やはり今の文化的な生活の中で新たに、本家には墓地があっても、なかなか二代目の信託、市長信託って言いますよね。信託なんかね、なかなか墓地を作るにしても、届けをして、そしてそれを認めてもらうまでかなり時間かかります。しかし、その道を遺棄死は開いておるな、という、思いがいたしまして、感銘をしました。私がここで何を、この問題で、問題視しているかと申しますと、権限を権力と化したら大変なことになるんで、我々も含めて、しっかり公人としての立場を戒め、常日頃、私が申し上げます。戦友交絡の精神で我々はおるべきであります。いるべきであります。住民が喜んで後から我々を喜ぶのが当然じゃないですか。先に自分が喜んで、地位を利用して私はそんなことは許されないと考えております。今までの件に関しまして、何か、ご感想がありましたら、答弁を願いたい。
永田建設部長。
先ほどのですね、ブルーシートの仕事の件で、少し、ご説明を申し上げたいというふうに思っております。その先ほど1点目の685万の工事を先行したということにつきましてはですね、工事の目的といたしまして、当事業により墳墓が支障になったため、工事に先立ち移転の必要がございまして、その移転予定地付近の道路工事施工箇所が岩盤と推測されたことから、移設後の墓地に影響が出ないように、移設前にブロック積みを先行して施工する必要があったためと伺っております。ブルーシートにつきましては、次年度以降の工事により、汚れや損傷等がないように養生のため行っていたものと伺っております。以上でございます。
白川市長。
落島議員から今、いろいろご質問ございました。 その中で私どうしても理解ができないのはですね、献嘆の工事であったと、献の工事だと、それを市にですね、なんでこんな工事をしたのかとか、なんでここまで土地を買ったのかとか、そういうご質問でございます。それについてはですね、献嘆工事でございますから、市は関与していないということでございます。そういった中で、先ほど来、Y 市とか H 市とかいう言葉が出てまいりました。そしてまた、権力と、権利と権力の使い方とかおっしゃいました。市の事業ではございませんのでですね、市の職員として、そこに権力を振るうとか、そういったことは私は、ないと思っておりますし、市の職員であるということの意向を着てですね、そのことがあったかと。その H 氏か Y 氏か知りませんけど、その職員が、それが市の職員だったと、かなとこう思っておるわけでございますけれどもですね、いわゆる市の職員として、そういったことに、働きかけといいますか、何て言いますかね、有利にことを運んだとか、そういったことは私はないと思いますし、それはあくまで地主か、地主と県との話し合いであったのだと、そういうふうに理解しております。
以上、
小戸島議員。
今の市長の答弁に対して私は納得できない点が一つあります。県の工事であると言われましたね。県の工事である。そしたら、壱岐市はでしょ、ね、地元負担金として3億いくらか出しとるじゃないですか。国費もあり、県もある。当然でしょ。ということは、市が要望をしてね、この道路を申請したじゃないですか。そんなね、県の工事だからと、一周されるのはな、いかがなものかと、私はこの件だけに関してはですね、思います。はい。
白川市長。
確かに国の事業であっても、県の事業であっても、地元負担金ということでですね、ほとんどの事業について市が負担しております。しかし、その工事を進める上で発言権があるかというと、それはですね、ほとんどございません。やはりですね、それは地元の利益になるわけですから、地元負担金を払う。そういったことでですね、全く関与していないということは言いませんけど、工事そのものにですね、県の事業に市が口出しをする。そのことはですね、確かに、不都合なことがあればですね、それは困りますよと。そういった意見は言いますけれどもですね、その本体、事業本体についてですね、口を挟むということはほとんどないと思っている人であります。
小戸島議員。
議長。市長も大変ね、心苦しい答弁をされますが、原則は市から陳情を上げない限り県はしないんですよ。そうでしょ。例えばね、地元負担金を軽減するために、指導を県道にしてもらえば、負担金が少なくなると。そういうこともあり得る。ですからね、これ以上理論する必要はありません。二項目目がありますので、これで終わりますが、私は、マネジメント組織に対しては、権限はあっても、権力はない、ということを常日頃から思っておりますので、このことを申し上げ、次の質問に移りたいと思います。次は、指定管理の問題についてお尋ねをいたします。これは対極的な質問で止めたいと思います。なぜかと申しますと、要するに私は所管の委員会に付託をされております。で、そうして委員会でカンカンガクワッと執行部と疑問点を質疑する機会を得ておりますので、対極的に申し上げます。まず、一国博物館についての質問であります。 一国博物館埋蔵文化財センターは平成20年3月14日、長崎県、そして、壱岐市、設計者は、プロカーク賞建築設計事務所、指定管理者は野村工芸所。希望に満ちて開館をしたと思います。長崎県も、壱岐市も、野村工芸者も、恋愛で申し上げたら、語弊があるかと思いますが、その当時は、相守相愛でなかったかと思います。それが、今回の、博物館の指定の公募にエントリーをしないという意思表示が昨日の同僚議員の質問に対して企画振興部長は3月の時点で意思表示があったという答弁をされたと思います。私はなぜエントリーをしなかったのか。事前に塚本観光課長の方に私は質問をしますので、そのことを指定管理者である野村工芸者に聞いていただけないかということを通告をいたしておりました。企画振興部長の方にその通告は言っとるか。ここでは通告はしておりません。ね、ここでは通告はしておりませんけど、どういう意図があって、エントリーしなかったのか。そして、またきも昨日申されておりましたが、必ずしも赤字が出るような財務体質でもないし、決算状況でもない。なぜそれなのにという思いがあります。私は企業としてのモチベーションがどうなのかと思います。長崎県と壱岐市に相守相愛、そしてエントランスを入ってビューシアターなんか、野村の意向を最大限に取り入れて、設計を、黒川設計事務所も設計をされたように、記憶をいたしております。なぜしないのか。そして、この指定管理のあり方に対して、一つ、市側があまりにも指定管理者に対して丸投げ状態になっているのではないかなという思いもあります。そして、指定管理者を仮に5年周期で変えた場合に、果たして市民、一般の住民に満足できる指定管理ができるのか、館のいわゆる施設の発展の阻害になるのではないかと真剣に考えました。そしてまた、ここで働く一部の職員以外は、地元の皆さん方であります。その地元の皆さん方の雇用、非正規雇用になります。非常に雇用環境が厳しい。こうした面にどういうふうな配慮をされておるのか。そして指定管理委員会の議事録をタブレットで拝見をさせていただきました。外部の識者の見解のみが記載をされておりました。ここの中の皆さん方、例えば4名入っておられると記憶をいたしております。発言は持っておりませんでした。本当にあれ発言をされてないのか。私も疑問に思いました。 次に、ケーブルテレビの指定管理に関する問題であります。現在、ケーブルテレビを管理しておるのは、関西ブロードバンドであります。今回、パブリックビジネスジャパン、本社、熊本の方を選定委員会は、選定をいたしております。それは、選定委員会の考えをもちろん尊重いたしますが、個々の運用、ケーブルテレビの運用というのは、ほとんどが、大多数が、子会社であります、イキビジョンが運営をいたしております。約、私が、類推をいたしましたところ、20名ほどの職員の方がいらっしゃるやに記憶をいたしております。認識をいたしております。新しい指定管理者に今回、壱岐市議会の議決を得て、パブリックビジネスジャパンが指定管理者になった場合、この方たちの身分はどのようになるのかなと。それは当然指定管理者が、新しく指定管理者が決めることでありますが、希望に燃えて仕事をしておられた従業員の皆さん方は、本当に路頭に迷われるんではないかと思うんですね。なぜかと言いますと、この指定管理者が当該の会社であるからであります。指定管理者は民間企業であります。民間企業であれば、営利を追求するのは資本主義の原則である。これは私も十分理解をいたしております。そうした中で、営々と枝葉、根っこを支える従業員の皆さんたちが犠牲になることは、私は許しがたいことではないかと思うのであります。これは指定管理の今後のあり方について問題を投げかけたいと考えておるのであります。以上、私が申し上げた件に関する B 社の答弁を求めたいと思います。
本田企画振興部長。
乙島議員の2点の指定管理者制度についてのご質問でございます。まず壱岐国博物館につきまして、現在の野村工芸社が応募をしない状況についてのご説明でございますが、野村工芸社の方からは経営上の判断として、今回は応募しないということでお聞きしております。特に、人材の確保が、難しいということが状況であるということで、野村の方からの意見が上がっております。今回、また2点目、博物館の運営を丸投げしていないかということでございますが、博物館の運営につきましては、受託者、委託者の意思疎通が欠かせないものと思っております。市の観光商工課、文化財課、県埋蔵文化財センターと指定管理者で行う運営の定例協議会を月2回、年24回開催しております。また、管理運営の課題や問題点を共有するために、管理の運営協議会を年2回を開催し、様々な方面から意見を集約して、博物館の管理運営がうまくいくように検討しているところでございます。指定管理者の任期が5年間ということで、短くないかというご質問でございます。これは、全国的な、まあ、 博物館の運営の指定管理の機関等を参考にしながら、今回も5年間の運営方針としております。また、地元雇用につきまして、現在採用されている職員につきましては、新たな指定管理者が決まりましたら、そちらの方に、市といたしましても、申し入れをしていただきたいと考えております。次に、域ビジョンの、つきまして、域ビジョンの社員の処遇についてというご質問でございます。現在の指定管理者である関西ブロードバンドの実質運用先である子会社の域ビジョンの社員の処遇についてのついては、現在社員は20名、島内出身者が16名、哀嘆者が4名でございます。域ビジョンにつきましては、現在の指定管理者の期間が終了することで指定管理業務がなくなりますので、会社の縮小など雇用の解除が予想されるものでございます。選定委員会におきましても、地元雇用につきまして意見があり、すべての提案者から地元雇用や地元企業との連携を積極的に考えているという回答をいただいております。選定委員会後にもつきまして、新たな候補者に対し雇用についての考え方を再度確認したところ、現在の指定管理者が雇用中であり、候補者としての考え方という前提で、地元採用は現在雇用中の職員を優先的に選考対象としたいという回答をいただいております。今回、議決を受けた後につきましては、指定管理業務の引き継ぎの中で具体的な協議を進めていきたいと考えております。以上でございます。
以上。
落とし前議員。
はい。今朝、西日本新聞に、行きっ子5人が、離島留学生として、行きの方に、入ってきてくれております。片方は外部から呼ぶ。そして、ふるさとを愛し、そしてふるさとに残り、頑張ろうとしておる仲間が、仕事を奪われ、都会に出ることが、今の現実ってあり得るわけですね。私も聞いております。もう出ますと。郷土を愛し、ね。生きに残って頑張ろうとする若者が一人でも出る。悲しいことであります。どうか、新しく指定管理者になられた方々に対し、決定した挙句に、最大限に今部長が言われたように、雇用の尊重ができるものはお願いをしていただきたい。そしてケーブルテレビに関しましては、予定者として議案に上がっておる会社は九電工の子会社であるということは分かっております。社長さんは九電工の熊本支店長であります。そうした場合、関西ブロードバンドの経営陣と域ビジョンの経営陣が一緒であります。私でも切ります。やはり経営的な感覚は非常に違うから。しかしそこに下に働く従業員の皆さん方のことを考えると、熟慮していただきたい。最後に、市長にお願いをして、お願いをした。最大限に、雇用が今いらっしゃる、汗を流してる従業員の雇用を確保について、市長として、権限の限りと申し上げます。お願いをする意思がございますか？そのことをお尋ねをいたし、私の一般質問を終わります。
白川市長。
落とし前議員が今言われましたように、指定管理者が変わるということで、そこに働いている職員が離職を余儀なくされる、一応ですね。そのことについて、
どういう考えを持っているかということでございますけれども、過去に、特別養護老人ホームを、民営化いたしました。その時もですね、私はそこに働く者をすべて正規職員として、新しく雇用してくれとお願いいたしました。でその時それは今の経営者がですね、快く引き受けて、すべて雇用してくれました。でそれと、指定管理という雇用形態は違いますけれどもですね、全力で、希望する方については、引き続き、その、指定管理の職場に、仕事ができるように、最大限努力をいたします。
議長。
落とし巻きに。
力強い先生ありがとうございました。季節は秋でございます。言葉が実りになりますことを念じて一般質問を終わります。ありがとうございました。